皆さんこんにちは。デイサービス長老大学の澤本です。
脳卒中リハビリ研究所の福島富夫です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、特別ゲストとしましてですね、デイサービスハッピーの山中忍さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
では山中忍さんに簡単にですね、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
私はですね、南国市在住の3人の子供を育てている、今現在45歳の山中忍と申します。私は2019年に若年性アルツハイマー病と診断された当事者です。で、診断されてからやはり絶望期間もありながら、自身の居場所というものを探してました。で、自分で探している中、デイズ BLG って八王子のにやってるデイサービスに見学に行きました。そこへ行った時の感覚っていうのが、すごく自分の中に、あ、これだって思って、フラットな関係だったり、なんか利用者さんって言わずにメンバーってその人たちは言ってたんですね。そんな感覚がすごく居心地が良くて、こんな施設を高知に作りたいと思い、2021年の10月にデイサービスハッピーを立ち上げました。
ありがとうございます。と、忍さんは高知県内のみならず、全国的にもね、様々なメディアで発信をしているので、もう本当僕らもいつもすごいなと思いながら、その活躍を見ています。今日は忍さんとですね、お話ができるということでですね、うちのデイサービス長老大学の職員もですね、また福島さんのところで勉強している、県立大学の福祉学科の学生さんたちもですね、忍さんへの質問をですね、たくさん、こういうことも聞きたい、ああいうことも聞きたいとですね、たくさん、寄せてくれていますので、答えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい。
では、福島さんから、忍さんへご質問をお願いします。
忍さんが、発症されて、それから、それ、立ち直っていく中で、何がきっかけとなって、そのうつ病をされたって聞いてますけど、その具体的そのきっかけなんかは、どんなことでした？
きっかけはですね、やはり当事者との出会い。
ああ、なるほど。
うん。
うん、それはやっぱり同じその認知症、若年性認知症の方との出会い。
そうです。
ああ、なるほど。やっぱりその時に救われた言葉とか、なんか、お話しできる範囲で構いませんけど。
私がですね、その認知症っていう診断されてですね、自分がこれからどうなっていくとかがすごく不安になって、ネットとかでやはり検索をしてて、検索すればするほどどん底にはなっていってたんですけれども、その中で若年性のアルツハイマー病って検索したら、丹野智文さん、
丹野さんね、はい、
たどり着いたんです。で、その方の名前を自分がフェイスブックをしてたので、名前を検索を入れて、検索して田野さんに、実は私も2月に2019年2月に診断されましたってこと、当事者ですっていうことをメッセージを送ったら、じゃあ本を送るよって、で本を送ってくださったんですね。で、その本を見て、本当に、あ、自分一人じゃないんだって、こんだけか、すごく辛かったし、悲しかったし、どうしようって思ってることは、自分この感覚って私だけじゃない、 でも自分は毎日泣いてるのに、かたや同じ診断を受けた田野智文さんは笑ってる、前を向いている、活動してる、何の違いなのかって自分で思った時に、あーって自分自身やって思った時に、あ、もう私もあの笑顔で生きるっていう本だったんですけど、確か私も笑顔で生きようって思いました。
丹野さんもあのもう何年前に高知県リハビリテーション研究会であの講演に来てくださって、その後ちょっと一緒に飲んだんやけど、すっごいそのやっぱ明るさっていうのが本当にあの向こうからお酌してくるいや今日お世話になりましたって、いやいや実は高校出て話したんやけど、あの本当に明るいっていうことは本当にこう助けられるというか、うん、その感覚はすごいわかります。でやっぱりそのもう一つ言えることは、そのあの当事者同士のつながり、それってやっぱ大きいですよね。
大きいですね、
うん、同じそういう苦しみを乗り越えた人のアドバイスって、その なんていう、そのいろんな従事者とか専門家にこう やった方がいいよみたいな話よりも、当事者の話ってやっぱり胸にきますもんね。
うん、来ました、
うんうん、そういうなんかこのハッピーをやり始めて、当事者同士をなんか出会うきっかけができたらいいよなと思って思うんやけど、その辺はどんなに思われます？
デイサービスを
そのきっかけの、 あの出会いのきっかけにするっていう、
ハッピーがです、
うんうん、
ハッピーが、まあそれは当事者とか関係なく、デイサービスっていうのはやっぱり出会いの場じゃないですか。
あ、
うん、それ沢本さんも一緒だと思う。沢本さんも当事者じゃないけど、
うんうんうんうん、
出会いの場だと思うので、でも私の場合はハッピーを経営していく上で、私が当事者じゃないですか、
うんうんうん、
自分が認知症っていうことを言えなくて今生きづらくなってる方っていらっしゃるんですね、うんうん、その時に私が、いや私41歳の時に診断されてって言うと、うん、いや私と一緒やってその方が言ってくれて、でその方がもうあなた41歳でね診断されたか、なんか私は80も超えてるからもうそれはもう当たり前かっていうふうに言ってくれて、なんかあの近所の方とかお友達の方に、私最近も忘れっぽいき一緒に覚えといてねとかって言うようになったり、ゴミの日とかもご近所の方にゴミ出し忘れてたら声かけてねとか言うようになって、その方も、なんていうかな、生きやすく、
うんうん
うん、なってることは実際あります。
やっぱりその、自分の病気を明らかにするっていうことができたら、うん、一歩が早いですよね。
早いですね。
うん、だから、いろんなその目に見える障害も見えない障害の方もおるけど、自分の病気を語れるようになったら、本当に、あの克服というとおかしいけど、そういうものがこう前向きに転んでいき始めるっていう、
うん
うん、そんなことは、まあ、いろんな当事者の方と話して感じますね。
そうですね、うん、
あ、うん、では私からも質問いいでしょうか。はい、今その、まあ、当事者の方のつながり、その福島さんもね、その脳卒中の当事者同士のつながりというのをすごく、そういうつながりの場を作るっていう活動をね、すごくされていて、もう本当それがね、一番の 立ち直りのきっかけになったりっていうのはもう本当にその通りだと思います。まあ、私からの質問はですね、では、その専門職ですね。例えば介護の専門職だったり、医療の専門職。まあ、いろんな専門職の方たちが関わると思うんですけれども、その専門職からの関わりの中で、嬉しかった、力になったこと、また逆に、辛かったり悲しかったり、まあ嫌な思いをしたこと、まあそういうのがもしあればですね、教えてほしいなと思いまして。はい。どうだったでしょうか。はい。
そうですね。専門職の方、まあ、本当に私が死なされて当初とかは心配もいっぱいしてくれたし、でもその時は私が心が開けてなかったので、あなたにはもう私の気持ちは分からないと思って心を閉ざしてたんですよ。で、自分がそのやっぱりその時に今支援する側の立場になったじゃないですか、今ハッピーを立ち上げてから、はい、でその時のその支援者の方たちが私に初めましての時にいろんなことを、山中忍さんってどんな人なんだろうとか言って想像しながら、今どんなことに悩んでる、どんなことが壁にぶち当たってるんだろうっていうのを想像しながら初めましてって言ってくれた時の気持ちがすごく今わかる、うん、で今は本当にこうやって活動させていただいて、もうこっち希望大使とかの県の方とかも本当になんていうかな、もう支援者とかそういう専門職とかいう立場ではなくて、もう普通に私と人と人として関わってくれてるというか、本当にコーディネーターの方もそうなんですけど、私のお姉ちゃんのような、うん、本当に人と人なんだなっていうのがすごく今実感してます。で、辛かった悲しかったことはですね、もうやっぱり私はその専門、まあ、デイサービスを経営してるんですけど、専門職では私自身はないので、専門職の方に忍さんは、認知症ではないとか見えないとかって言われたこともあるので、その認知症の定義とかもなんか生活に支障ができてることがその認知症の診断の定義がありまして、医療の中で。で、生活に支障があるかないかってわからないじゃないですか。私の生活を知らない専門職の方とかいるので、その方に認知症ではないんじゃないかなみたいな、認知症じゃないって言われるのはすごく悲しくなる。じゃあ私の何を知ってるんだろうって思いますね。思いますね。思いました。
困難事例が出来上がるほど専門家って喜ぶんですよ。困難事例に突き当たった時こそこの人をどうするかっていう事例の方がええというか、で、しのぶさんみたいに、あ、この人大丈夫やかっていう人はある意味で美味しくない事例になってしまうのよね。だから僕はその困難事例に対して、困難や言うけんど、あなたたちはこの困難が歩き食えるんでしょっていう言い方する気嫌われるんです。
嫌われてないでしょ
けど、しのぶさんやっぱり投資やって、そのかわいそうがられんといかんよねっていうのは感じません？
うん、なんかもう腫れ物扱いされるのがすごい嫌で、
なんかね、それをすごく僕も感じるわけよ。ほんで困っちゅうけんど懸命に生きてる、なんかこうドラマ性みたいなものをすごい相手は求めちゅうという、
うん、
で僕みたいにそのちょっとボロ言う当事者になるとどっか嫌われちゅうやないかなとなんかけどそれをやっぱり乗り越えるにはやっぱり今こうしのぶさんらと話しよったらホッとするわけよ。やっぱりか、ね、考えてくるっていうこと一緒やなという思いがすごいするわけよ。
いやもう本当でも、ね、確かにこう、まあ、福島さんがというわけではなしに割とその当事者活動と専門家って結構ねあちこちで対立みたいになっちゃってるところがたまにねそういう話は見聞きするので、そこはでももったいないですよね、やっぱり。
丹野さんが高知でリハ県で講演した時も、会場から、丹野さんは素晴らしい言うて、こんなに明るい人見たことないって、まあ、発言があったわけよ。ほんで、僕は、いや、高知県にも頑張っている人たちがたくさんいますよと。別に遠くの人だけじゃないですよという話をしたけど、やっぱり伝わらんのよ。
うん、
僕は遠くにその頑張っちゅう人は確かにその丹野さんら特別感があるけど、その人を特別って言ってしまったら、県内でもう本当に目立たんけんの頑張りを当事者って言葉にしたい当事者たちがその目立っていかんわけよ。だからその人たちの声をもっと拾ってほしいわけ。それをすごい、まあ、僕自身は今感じてますね。しのぶさんらどう思います？
うん、あります。その、ね、だからハッピーで本人の声をもう形にしたいって、やっぱりそのそれ声ってたら、うん、ハッピーに来なかったら届かない声じゃないですか。
はい、
うん、その声をもう聞き逃さずに右から左にしないで、うんうん、介護保険の中でできることできないことってあるけれども、
うんうん、
一つでも多く、うん、形に一緒にしていきたいって思ってます。
なんかだからかわいそうだからっていうんじゃもうないなっちゅうよね。
うん、
うん、そのなんかそこのイライラがずっとたまっちゅうというかあるよな、まあ、自分はねあるなというのを感じますね。はい、沢本さんパス。
はい、ではうちのスタッフ側からのですね、ご質問なんですけれども、その、しのぶさんが、その、認知症の診断を受けるまでの、まあ、今までにね、いろんなメディアとかでお話してたことと重複してしまうかもしれませんが、認知症の診断を受けるまでの経緯と、いつどういう形で受診に至って主治医はどういうふうに決めたのかとかですね、そういうところを教えていただきたいです。
そうですね、私はその2019年に診断を受けましたけど、その時が最初の不調ではなかったので、2016年17年ぐらいから少しずつ不調がありました。それはやっぱり職場 の、 一緒に働いているスタッフの顔と名前が一致しなくて、ふと誰々さんって呼ぼうと思っても名前が出てこなくなって、肩をトントンって叩くようになったとか、で携帯会社で働いてたので機種名っていっぱい覚えないといけなかったのが、もうSO の01とか02とかあるんですけど、それが A とか B とかあるんですけど、 もうそのソニーのなんあれあれそれそれみたいな感じで、もうすぐ名前が出てこなくなったりとか、で1年に1回とか2年に1回ぐらい試験があったんですね。あの更新試験とか、うん、新たな新しいそのステップアップの試験とかもありまして、その試験っていうのがもう本当に200問ぐらいを丸暗記ぐらいして、まあ50問20問10問とかで出てくるテストがあるんですね。そこにそのテストとかもそんなにあのそこまで行き詰まったことって今まで経験がなくて、うん、本当に1週間ぐらい勉強すれば合格できるってたのが、覚えにくくなったっていうか、なんかおかしいなって。で三男の、 あの学校の登校時間とかもズレが生じて、まあ、門が開いてないのに送っていって、私仕事に行ったら私の門も開いてなかったとか、
ああ、
うん、って感じで。でも月の1回のミーティングとかも、もう何回も何じゃったって聞いて、で夜も同僚に何時かねって聞いて、その何時って聞かれたことがもうすぐ抜けて覚えておれなくなったとか。で大恋愛っていうドラマが2019年にあったんですけれど、2018年ぐらいにあったんですけど、の冬ぐらいにあったんですけど、その大恋愛を見ているときに長男が最終回に近づく頃に、お母さんこの主人公に似てるっき、絶対病院に行ってほしいって。で前お母さんってあの開けてって、マヨネーズが3つ4つあったからですよ、マヨネーズあるよねって、うん、でもうカレーとかもカレー作ろうと思ったらカレーのルーが余ってるのに ルーばっかり溜まっていくみたいな、もうストックがいっぱいになってきて、でアマゾンとかって頼んでること忘れて、もう連何頼んだかって怒ったら私やったりとか、
うん
うん、息子が頼んだものかなと思ったら自分が頼んでたりとか。でそこでもう、まあ、最終的には息子に言われた時に、あやっぱりって。その2016-17の時も脳神経外科に行った時に、その時は境界線って言われたんですね。それも脳の検査もしたし、脳の MR も取ったし、で長谷川式とかもいろんなテストもやりました。それが1点上か下かどっちか分からんが忘れたかですけど、やったらもうその診断がつくっていうレベルだったので、境界線だっていうお話もいただいてたので、で大電話見て息子にお母さん絶対そうかもしれんって言われた時に、うん、あやっぱりって確信っていうか、自分で診断受ける前に、あやっぱそうやったんやって思いました。で病院にあの自分でそこの脳神経外科にはちょっと行こうと思わずに新たな病院を探して、女医の先生だったのでそこへ行きました。でその時にあの MR とか血流検査、うん、とかして、そのテストをした時の点数のちょっとその機能が落ちているところと血流が悪いところが一緒あって、うん、いろんな方で、であと学生時代の成績とか、もともとかどうかって先生には分からないじゃない、うん、でそこまで成績も悪くもなかった。でもうでも普通の簡単な算数の足しなんかあれもできなくなってって、そのでどういうふうにしてあの診断されたのは、まあ、主治医に聞かないとわからないので、私はわからないので、うん、私は、うん、 先生から診断を受けたので、その先生がどういうふうにしてどういう診断をしたのかっていうのは私には分かりません、
うん、ありがとうございます、はい、ご病気のことをそのしのぶさん高知新聞とかでもね、こうご自身でそのカミングアウトというかですね、皆さんに周囲にこうお知らせしたと思うんですけれども、そのお知らせする前と後とでですね、その周囲の方のまあ変化とか、またご自身の変化とか、どんなことがございましたか？
そうですね、周囲の変化あったのかな、多分私が変わったんじゃないでしょうかね、
うん、
私がもうなんていうかな、心も開いたし、専門職の方とか周囲の方がさほどすごく変わったっていうのはあまりないですね、うん、で私はそのやっぱ公表することによって本当に生きやすくなりましたね。で、こうやって活動する前に次男の中学校の先生にはカミングアウトしてたんです、
うん
うん、本当にお便りとかも忘れてしまったり、お弁当の日とかも忘れてしまうので、先生に実は私こういうのでちょっと忘れてしまうので助けてくださいっていうことを言ったら、もう本当にその先生がもう次男の体操服も洗ってくれたりとか、お弁当の日とかも前の日に電話をかけてくれて、お母さん明日お弁当の日よって言ってくれたりとか、それでも忘れてしまうってことがあるので、それでも忘れてしまった時は先生のお弁当を食べらせてくれたとかなんか今で言う、あ、そのヤングケアラーだったので、うん、時短が、うん、で、やはり洗濯先生が本当に男性だったんですけど、しかも独身の先生だったんですけど、本当に私がその時にできなかったことをお母さん役をしてくれたというか、でもうお便りとかを来てもあんまり長い文章だったら解読ができないので、先生がもうシュッシュと集約してくれてメッセージくれたりとか、
うん、
大事なところだけ言ってくれたりとかしましたね。だからそうやって私が心を開いてカミングアウトをすることによって私も生きやすくなったし、息子もすごく救われたんだと思うんです、うん、それを先生にカミングアウトせずにいると息子もね、しんどくなってたのと思うんですよ、うん、みんなに助けられてきました。
ありがとうございます。そうですね、うん、なるほど。
そのカミングアウトっていうのが、例えばがんなんかでもカミングアウトできない人っていうのはいっぱいいるわけですよ。ほんで認知症ももちろんそうですし、そのカミングアウトできない当事者の方に何かメッセージもらえません？
うん、でもそのカミングアウトするのもしないのも、
うんうんうん、
本人さんの自由だと思うんです、
うんうんうんうん、
ですけど絶対にタイミングってあると思うんです
。あ、はいはいはい、
うんうん、でやはり全員にカミングアウトしなくてもいいので、たった一人でもいいと思うんですね、うん、その一人にタイミングが来た時にカミングアウトすると本当に、で、あと自分が思っている以上に、うん、なんか他の人たちはカミングアウトしてくれたことによって、うん、なんか偏見とか持ってないと思うんですよね、うん、だからそれよりカミングアウトされる前の付き合いの方が長いと思うので、
う
もし私すごい悩んだんですけど、カミングアウトしたら私に対して態度とか変わらないかなとか、いろんなことを思ったんですけど、自分が心配している以上に全然大丈夫って、って思いましたね。
がんの人なんかもカミングアウトしたらかわいそうって思われるんじゃないかと、ほんで、まあ、想像が膨らんでいくわけやけど、その自分がかわいそうってなんか特別扱いされるが嫌よとかいうのがやっぱあるわけよね、そういうのって考えてっていうことなかった？
そうですね、その本当に私もあの父と母はいたんです、もうすごい助けてくれる父と母もいるんですけれども、シングルマザーだったので、もうその時はもうなんていうかな、かわいそうだとか、なんかそのよりそれを思われたらどうしようっていう余裕がなかった、まだ私は、その余裕すらなかった。後になっていろいろ考えてどうしようってことは思ったんですけど、このもう本当のどん底の時には余裕すらなかったですね。
ほんで、まあ、実際カミングアウトしてみたら、その自分が
そうでも
なかったということよね。
なかったですね。で、息子たち、で、本当に、いろんな偏見とかあるのって、私よりまだ上の人たちの方がもうちょっとあると思うんです。若い子たちって本当なくて、逆に、息子の友達とかの方が、いやそんなんしのぶさん全然って、そんなんもう僕ら変わらんしみたいな、しのぶさんはしのぶさんよみたいな感じで、息子の友達とかにも言った時には、大学生でしたし、その時に打ち明けた時だもん。で、次男の友達とか中学生だったんですよ、もう全然普通でした、もう変わらず。
そういうのってやっぱり若い人の方が受け入れやすいっていうところはあるよね。
ありますね。
ほんで、脳卒中の人なんかでも、ちょっと学歴があるというか、職歴がある方らは、その人に障害者と思われたくないとかいうのが、すごいこだわりがやっぱり60前後の人って結構多いわね。そういう人がやっぱりこうカミングアウトして、こうなんか一歩飛び出してくれたらなという思いはやっぱり大きいけどね。ありがとうございます。もし一番つらい2016年から一番つらい時を思い出してもろうて、その一番つらい時のしのぶさんに今声をかけるとしたら、なんて声かけてやりたい？
なんでしょうね。何って声かけるろう。一番つらい時。あなたにも役に立てることはあるからって、
そういうふうに声かけてやりたい。
大丈夫って。
大丈夫。なるほど。
もう、あまり大丈夫っていうのってあんまり使わんようにはしちゅうがですけど、
大丈夫って使いたくないなって思うのは、どういう感じ？
私が本当につらかった時に、大丈夫よって言われても、大丈夫じゃないしって思ってたんです、私は。
なるほど。
でも、あえて大丈夫よって、もう私にもできることは あるって、今やってるから大丈夫。
僕もやっぱり一番つらかった時に、今思うのは、あなたを必要としてしゆう人がいるんですよって、 声をかけちゃいたいわけよ、
うん
うん、なんかその僕らその目の前が真っ暗になってきてどうしようっていう時になんて声かけてもらいたいかなって思ったら僕はそれ長いほら、
うん、
で忍さんらもなんかそういうことをその当事者の自分に声をかけるっていう発想でいろんな人と話してもらったらすごい嬉しいやなと思ってね、うん、
思います。今日もハッピーで、うん、肉じゃがとかきゅうりとか
作って、はい、ちょっとね、
うん、最後に、うん、今日の一言をメンバーが言ってくれた通りに、うん、私たち行政に見られても全然構わないので言われた通り書くんですね。つまらんかった、うん、つまらんかったと書くし、うん、でその今日の言葉でみんなと料理を作ったけど、うん、それを美味しいって、
うん、
食べてくれると嬉しいって、
まあ、
それってやっぱり人のねためにとか人の役に立ちたいってことで、うん、なんか自分が喜びを感じれてるわけじゃないですか。それってすごい大事なことで、うん、
その支援者って、助けろうとしてくれるけど僕らの役立てたいという発想で挑んできてほしいわけよ。なんか支援者を助けちゃらんといかんっていう思いだけで僕はよく言うのはプロデューサーになってほしいと、うん、この福島という障害者をここへ持っていったらものすごくこの人を役に立つにっていうそういう形でプロデューサーになってくれたらええけど僕自身をどうやって助けろうかっていう発想になるきなんかその助けられるっていう感覚ちょっと喜びとはちょっと違うよなって僕は思うわけよね。
今、その気持ち分かります。でも今私の周りで支援者の方は、
うん、
いつも言ってくれるのは、
うん、
しのぶさんに助けられゆって。
ああ、なるほどね。
それは本当に県も言って、うんうん、担当の方が言ってくれて、
うんうんうん、
なんか、ああ、なんか私にもまだまだやれることいっぱいあるし、まだまだいや頑張ってやらんといかんっていう、なんていうか自分を奮い立たさせてくれるっていうか、その言葉で。
いや素晴らしいね。やっぱり僕はやっぱりいいかも勉強になります。
いやちょっと待って、福島先生っていうかそんなに言わないでください。私を
それでちょっと従事者医療介護福祉の従事者とか専門家に伝えたいこととその医療介護福祉の関係を学びう学生たちに、伝えたいこととちょっと教えてもらえますか。
学生さんたち、
うん、
なんか私が教えるとかではなくて、
うんうんうん、
一緒に学ばせてほしい。
学生と、
うんうん、やっぱりまだまだ私も勉強もしたいし、
うんうんうん、
一緒に成長させていただきたいって本当に思ってるので、なんか、うん、学生さんからのなんか発想とかを教えてもらいたい、うん、逆に、
うん
うん、
そうしたらちょっと学生とシンポジウムをこういうズームでもやりましょうか言ったら参加してもらえますか。
その時スケジュールが
合えば了解しました。その専門家とかその従事者の方に要望というかそんなんはあんまりないですか。
専門職、まあ、私本当にデイサービスやりだして自分がそうなので、うん、もう一緒にやれることを一緒に 一緒に考えていってほしいかなっていう、うん、私もこうやってやったらもっとね良くなるっていうことは、私より専門職の方っていっぱい勉強されてるので、うん、一緒に考えていけたらなって、こうしてほしい、ああしてほしいとかは、うん、まあでもそれは一つ言えるのは、もう本当に本人の声を聞いてあげてくださいって。
うん
うん、
まあ結局今自分自身がそういうことを、まあ、実施する側になってきたっていうことよね。
そうなんです、うん、またそこで私はもう両方の気持ちが分かる、
ね、
やっぱり両輪が大切、
うんうんうん、
でデイサービスを経営することによって、
うん、
本人の思いだけをこう回すとこっちパンクしちゃうんですよ、
まあ、はいはい、
両方同じ空気感で両方が同じように同じ力でこう回っていかないとうまく前に進まないので、うーん、本当に今勉強させていただいてますね。
確かにそのやっぱり両方の輪っかが分かっちゅうからこそ、その余計に当事者の気持ちも鮮明に分かってくるし、受信者の人らの気持ちも分かるという、
うん
うん、
だって今生活どんな状況かってよく聞かれてたんです。忍さんどんな生活されてますかって、今症状どんなんですかとか、
うんうん、
どんどん聞かれてて、うん、なんですけすけこの人聞くやろと思っても、だって私もご本人さんに初めましてで会った時に聞きたいもん、
うんうん、
いるぐらい、だってその人のこと知りたいややもん。まずは知りたいと思ってるからこそ聞くじゃないですか、
うんうんうん、
だからその、まあ、聞き方とかもやっぱりね聞き方も、まあ、露骨に聞いてってもいけないじゃないですか、聞き方も上手になっていかないといけないっていうのもあるんですけれども、すごくなんか今気持ちがよくわかります。だからもう本人を知りたいために聞いてるんだなって、
うん、本当勉強になります。
ねえ。福島さんからそんなこと。そんな。
けど当事者同士で話するとやっぱりいいよね。
いいです。わかるわかるとかありますよね。
でいろんな障害の違いはあってもなんかこう感じれる部分があるきで、ね。
ありますあります。
ね。
うん。
またよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
また僕個人的にはちょっと今日はもうね時間あれですけど、そのデイサービスの経営について話がしたいです。
なるほど、私も教えてほしいよ。
僕ももうだいぶねコロナも落ち着いてきましたので、またぜひぜひ私もハッピーさんへね行かせていただきたいし、しのぶさんにも長老大学に来てほしいと思っておりますので、
多分しっちゅうおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいおると思うので、
はい、いっぱいおると思います。はい、ではどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、ではどうも
お疲れ様です、
はい、お疲れ様です、失礼します。
失礼します。